The Savior Jesus Christ spent his earthly ministry teaching of his healing and
redemption. 主は地上での時間をご自分の持つ癒しと贖いの力について教えて過ごされました。ルカ書第15章によれば、ある時、主は罪人たちと食事をしていることで批判をお受けになりますが、その機会に迷い出た人にどう対応するべきかを教えられました。主は批判した人たちに2つの大切な質問をされました。あなた方のうちに100匹の羊を持っている者がいたとする。その1匹がいなくなったら99匹を野原に残しておいて、いなくなった1匹を見つけるまでは探し歩かないであろうか。ある女が銀貨10枚を持っていて、もしその1枚をなくしたとすれば、彼女は明かりをつけて家中を掃き、それを見つけるまでは注意深く探さないであろうか。その後、放蕩息子の例えを教えられました。100匹の羊や10枚の銀貨ではなく、いなくなった一人の大切な息子の話です。この例えを通して、主は道から迷い出た家族にどう対応したらよいかを教えてくださっています。放蕩息子は今すぐ受け継ぎが欲しいと父親に告げます。家庭という安全な場所を捨て、この世のものを追い求めたかったのです。父親が息子に受け継ぎを渡すという愛情のこもった対応をしていることに注目してください。もちろん家に留まるよう全力で説得したことでしょう。しかし、成人した息子が一旦結論を出すと、この思慮深い父親は息子を出て行かせます。そして心からの愛を示し、待ち続けます。私の家族にも同じような経験があります。信仰深い兄と弟、素晴らしい姉、そして私は模範的な両親に育てられました。家庭で福音を学び、成人し、それぞれ伴侶と神殿で結び固められました。ところが1994年、姉のスーザンが教会とその教えの一部に不満を抱くようになりました。教会の初期の指導者たちを批判する人々の主張に共感するようになったのです。生ける預言者や使徒に対する信仰が弱まり、やがて疑いが信仰を打ち負かし、姉は教会を離れることを選びました。スーザンは自分の経験が誰かの助けになることを願って、この話を紹介するのを許可してくれました。すでに父に先立たれていた母と私たち兄弟は落胆しました。なぜ姉が信仰を捨てたのか想像もつきませんでした。兄も弟も私もビショップや定員会会長を務め、ワードや定員会で99人を残して1人を探しに行き、救い出すという喜びを経験していました。しかし姉の場合は、連れ戻すための私たちの努力はかえって姉を遠ざけてしまうだけでした。どう対応すればよいか天の導きを求めたとき、放蕩息子の例えに出てくる父親の模範に従う必要があるとはっきりと分かりました。姉自身の選択ですから、出て行かせてあげなければなりませんが、私たちの心からの愛を知ってもらうことはできます。そこで私たちは愛と思いやりの心を新たにし、待ちました。母はスーザンを愛し続けました。神殿に入るたびに祈りの名簿に姉の名前を書き、希望を決して失いませんでした。兄夫婦は当時カリフォルニアにいて、スーザンの一番近くに住んでいたため、家族の行事にいつも姉を呼び、姉の誕生日には毎年食事を準備しました。いつもスーザンと連絡を取り、心からの愛を知ってもらえるようにしました。弟夫婦もユタ州にいる姉の子供たちとの交流を保ち、愛を示し続けました。家族の集まりがあれば、いつも姉の子供たちを招待しました。スーザンの孫娘がバプテスマを受けるときには、弟が儀式を施しました。姉にはまた決して諦めない優しいホームティーチャーと家庭訪問教師がいました。私の子供の伝道や結婚の時には、家族で祝う場に姉を招待しました。姉やその子供たちが私たちと一緒に過ごし、彼らが愛され家族の一員であることを感じてもらえるように、家族の行事を計画しました。姉がカリフォルニアの大学院で学位を取得した時には、皆で卒業式に集まって祝いました。姉の選択のすべてを受けることはできませんでしたが、 姉自身のことは心から受け入れました。スーザンが教会を離れてから12年が過ぎた2006年、私の娘ケイティの夫が法科大学院で学ぶことになり、娘夫婦はカリフォルニアに引っ越し、スーザンと同じ市に住みました。彼らは叔母のスーザンに助けを求め、スーザンが大好きになりました。スーザンは私たちの2歳の孫娘ルーシーの面倒を見てくれ、お休みのお祈りを助けてくれました。ある日ケイティが私に電話をしてきて、スーザンは教会に戻ってくると思うかと尋ねました。私は必ず戻ってくるから忍耐し続けようと答えました。さらに3年が過ぎました。変わらぬ愛を持って待ち続けました。今からちょうど6年前、妻のマーシャと私はこのカンファレンスセンターの最前列に座っていました。その日私は新しい中央幹部として指示を受けることになっていました。いつも御霊に敏感な妻から次のようなメモをもらいました。今こそスーザンが戻ってくる時だと思う。娘は私にスーザンに電話して総大会を見るように進めてはどうかと言いました。二人の偉大な女性に促され、私は姉に電話しました。留守番電話にメッセージを残し、総大会のその部会を見てほしいと伝えました。メッセージを聞いた姉は嬉しいことに総大会のすべての部会を見てくれました。かつて愛していた預言者や使徒たちの話を聞き、また聞いたことのなかったウークトドルフ館長やベドナー長老、クック長老、クリストファーソン長老、アンダーセン長老などの名前も耳にしました。この経験やその他の特別な経験を通して、姉はあの放蕩息子のように本心に立ち返りました。預言者や使徒たちの言葉、そして家族の愛が姉の心を動かし、姉は向き直ってふるさとへと歩き始めました。15年を経て道から迷い出ていた姉が見つかりました。待つことが終わったのです。スーザンはこの経験をモルモン書の礼拝と同じように表現しています。姉は鉄の棒から手を離し、暗黒の霧の中にいました。キリストの光が信仰を再び目覚めさせてくれるまでは迷い出ていることに気づかず、キリストの光がその世の中での経験と主と家族が与えようとしてくれているものの違いをはっきり示してくれたそうです。その後の6年間、奇跡が起きています。スーザンはモルモン書についての新たな証を得、神殿推薦状を受け、神殿の儀式執行者として奉仕し、現在はワードの福音の競技クラスの教師をしています。天の窓が姉の子供たちや孫たちにも開かれました。数々の辛い結果も味わいましたが、今ではまるで姉が教会を離れたことなどなかったかのようです。皆さんの中にも一時的に道から迷い出た家族を持つ人が多くいることでしょう。救い主は100匹の羊を持つ人は99匹を残して1匹を救い出しに行くように、10枚の銀貨を持ち1枚をなくした人は見つかるまで探すようにと教えておられます。なくした者が自分の息子や娘、兄弟や姉妹であって、本人が自ら離れることを選んでいるとしても、私たち家族が学んだことは、行えることをすべて行った後、心から愛し、祈り、主の御手が表されるまで待つことです。この経験を通して私が主から学んだ最も重要な教えは、姉が教会を離れた後、教会家族で聖典学習をしていた時に与えられました。ルカ書第15章を息子のデビッドが読んでくれました。放蕩息子の例えがその日は以前とは全く違って聞こえました。それまでいつも家に残った兄の立場で読んでいたのですが、その朝自分も放蕩息子であることに気づいたのです。人は皆御父の栄光を受けられなくなっており、主の贖罪による癒しを必要としています。皆道に迷っていて見つけてもらわなければならないのです。その日に受けた啓示のおかげで、姉にも私にも救い主の愛と贖罪が必要であることに気づきました。スーザンも私も実は同じ家路をたどっていたのです。例えの中で父親が放蕩息子を出迎える場面を語る主の言葉には力があります。 私たちが天の家に戻るとき、皆さんや私は御父と共に同じような場面を経験することでしょう。主は愛して待つ父親について教えておられます。これが主の言葉です。まだ遠く離れていたのに、父は彼を認め、哀れに思って走り寄り、その首を抱いて接吻した。私たちが啓示を受けて、道に迷っている身近な人に手を差し伸べる最良の方法を知り、必要な場合には天の御父や御子イエス・キリストの忍耐と愛をもって奉納する人を愛して待つことができますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。